おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
ロシアとウクライナの違い、ロシアの人たち、屈辱的な意味をタタールの首輝と呼んで、黄色人種に支配された我らロシア人という無念を教科書に書いてる。重火器、火砲、激しく物を破壊する大砲に憧れたっていうロシア人。一方、ウクライナ、ここは不思議なことに、そのタタール人と上手に混血が進んだという。
はい。
で、そのウクライナの人たちが血に交えるうちに、タタール人ってほら、騎馬民族でしょ、だんだん上手になっちゃった。何が、何がで自分に聞いてどうすんだよ。ごめんごめん。何が上手になったのか。
もう一回質問してください。
ウクライナの人たちは、はい、タタールって呼ばれる、騎馬民族のことをあんまり嫌いじゃなくて、
はい、
タタールとそのウクライナが血が混じっちゃった、
はい、
そうするとタタールが持っていた技術がウクライナ人に血統として伝わったという、その技術とは何でしょう。
馬に乗ること。
その通りです。
あ、そうですか。はい。
馬に乗りながら弓矢を引いて撃つっていうのが、はい、モンゴル兵並みに上手になった。だんだんだんだん腕は上がってくるし、めっちゃ度胸良くなるんだ、この人たちが、
はい、
そこが実はウクライナの始まりなんですよ。で、15世紀から16世紀にかけてでありますが、この人たちのことを周りの人、国がビビり始めた、馬に乗って弓矢上手で勇猛果敢で、それで彼らのことを何と呼んだかというと、ウクライナコサック。
はいはい。コサックダンスのコサックですね。
そうですそうです、はい。あのコサックダンスこそ、ウクライナの始まりなんですよ。足腰が粘り強くて、スクワットするような、あのダンスができるっていうコサック。
はいはい、
戦抜群で、ウクライナコサック、集団暴走って、俺は訳してんだけど。
集団暴走？
うん。パパパパパパパパーとかって。
それは哲也さんの。
俺の解釈な。はい。バーッパパパパパーって来るわけだよ。
はい。
みんな逃げたっつんだもん。
うん。
また面白いことに、人間技術がありますとプライドも高くなりまして、周辺国からの束縛を嫌いまして、自分たちを支配しようとする漁師。まあ、なんて言いますかね。去年やってたドラマで言いますと、頼朝みたいな人が、まとめようとするんですよ。
はい。
そうすると、まあ一応額面では従ってるんだけど、本当は自分たちの自由でっていうことで、黒海、バルト海、海賊しながら農業やるみたいな。農業をしながら馬に乗っかって物かっぱらってくるとかっていう、たけたけしいウクライナコサックが誕生するんですよ。
はい、
これ何に例えようかと俺が思ったんですけども。
何でしょう。
ウクライナコサック。これは室町から戦国にかけて日本に横行し、東シナ海で暴れまくった倭寇。
ああ。結構こう、荒ぶれた集団なんですね。
それは海賊で悪いですよ。でも、胸がときめく冒険がそこにあるという。
はい。
ちょっとこれまた、日本史を例えましょうね。この、ウクライナコサックに例えての話ですが、
はい。
肥前松浦というところに、明の国から逃げてきた中国の人がいる。これが、平戸の侍の娘とできちゃった。
はい。
それで、帝政公っていう人が生まれる。
帝政公？
うん。知らないよな。
はい。
で、この帝政公っていう人は、半分が中国で、半分が日本なんです。
はい。
それで、歌舞伎に国戦や合戦っていう出し物がありますが、はい、彼の名前が和藤内。
うん。
和でもなければ中国でもない、和藤内。
和藤内ね。
つまり、ハーフなんですよ。
うんうん。
で、この人は志がありまして、うん、日本の平戸の侍山ほどを引き連れまして、台湾に上陸して、台湾を独立させたんですよ。これは明の国だっていう、清が攻めてくんですけど。それで、帝政公は台湾では独立の祖なんですよ。
うん。
で、中国もこの帝政公の銅像を建ててるんです。
うん。
この人ちゃんと、あれですよ、日本名もあるんですよ。中国名は帝政公ですけども、明を助けて清を滅ぼそうとしたって言うから、明の国王から中国名で国姓や中国名もらう。
あ、そうなんです。
でもこの人、はい、日本名は田川福松。
田川さん？
うん、田川さん。
はい。
福松くん。
うん。
っていう日本名持ってるわけですから。
うん。
ええ。だから、台湾問題って皆さん言いますけど、あら、考えてみたら、日本も一枚入ってるんですよ。
一枚どころかって感じですね。
本当、日本のお侍さんってのは手に負えなかったって言うんだから、秦国が。うん。明から流れてきた、人たちなんかも江戸幕府は受け取ったんですよ、難民として。日本にいらっしゃる林さんとか。医療関係をやってた方で林さんというのがいて、江戸幕府は引き受けたっていう。
そもそもですね、
はい。ちょっと俺も疲れちゃった。
でも確かに中学生でも分かりやすい。
分かりやすい。こうやって日本史と少しずつこう置いていきますと。今回ちょっと申し訳ない。ウクライナのことが薄くなりましたが、はい、さあ、こっからまた、ウクライナにも波乱万丈の大変な勢力がその上を飛び交うんですけども、それ分かった方が今のウクライナが分かるような気がします。この続きまた明日の続きということで。